それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は詩編の119編の165節です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかすことはできません。アメン。今日はこの御言葉からつまずきに打ち勝つというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。私が初めて教会に来た時ですね、よくつまずく、私これにつまずいたという言葉を聞きました。私が理解できなかったのはつまずくという言葉と重荷という言葉ですね。一般的につまずくというならば、それは意思につまずくとか高さにつまずくとか物につまずくというイメージがありますから、例えば私がミカリンにつまずいたと言ったら、普通の人はミカリンに倒れててそれにつまずいたんかなというぐらいのことしか思わないと思います。でも教会でつまずいたということは、ほとんどの場合人に対して使われる言葉ではないかなと思います。人もしくは出来事に対して使われる言葉ではないかなと思います。そのつまずきというものが、教会では相手の人格さえも否定してしまうようなケースもあります。それぐらいつまずきということは教会にとって大きな問題です。牧師にとって、あの信者さん、あのメンバーつまずいたよって聞いたらですね、もう心臓が止まるような思いになるのもまた現実であります。しかし今日聖書を通してつまずくということが一体どういうことなのか、私たちは簡単につまずいたつまずいたと言うけれど、そのつまずくということがどういうことを意味しているのかということを今日メッセージを通してお語りしたいと思っております。もし私このことにつまずいたっていう人がいれば、まず慰めたり励ましたりすると思いますよ。もちろんそういうことは必要であります。多くの場合つまずかせた人が加害者で、つまずいた人が被害者のように考えているのではないかなと思います。じゃあ聖書はどのように語っているんでしょうか。つまずいた時私たちはどうすればいいんでしょうか。つまずいた人もしくはつまずかされた人、同じですね。つまずいた人、つまずかされた人は、相手が故意であろうが故意でなかろうが、いずれにしても私はつまずいた、傷ついたと思った人が最初にしなくてはいけないことは、神様に対する悔い改めであります。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、つまずいた人が悔い改めるんですか。いや違うでしょ、つまずかせた人が悔い改めるんでしょ。そうじゃないですか。なぜつまずいた人が、自分はつまずいたと思った時に最初にしなくてはいけないことが、なぜ神様に対しての悔い改めなんですか。私には分かりません、理解できません。ほとんどがそのように考えておられると思います。これはつまずかせた人に対するメッセージではなく、つまずいた人に対するメッセージであります。なぜつまずいた人が悔い改める必要があるんでしょうか。なぜならば、そのつまずきというものをたどってたどって出てくるもの、それは傲慢であります。いや私は傷ついた、嫌な思いをした、あの人に、このことに、こんな風に、あんな風に、私たちはよく言います。でも傷ついているのは本当に心が傷ついているんでしょうか、それとも自分のプライドが傷ついているんでしょうか。自分自身で問う必要があると思います。相手に悪意があってもなくても、またいかに不当な扱いを受けたとしても、聖書が語っていることは、全てを神様に委ねなさいよ、神様を信頼しなさいよ、そして相手を許しなさいよ、それが神様が求めておられることであります。 さらに言うならば、そのことに対して、その人に対して取りなし祈るものにまでもなってほしいと神様は願っておられるのであります。もうこの教会でつまずいたつまずいたって言えなくなりましたね。でも聖書が語っていることはそういうことです。もちろん聖書は私たちの感情を無視されているわけではありません。何か嫌なことを言われた、腹が立つ、当然のことです。神様が私たちに喜怒哀楽を与えてくださった、だから嫌なことを言われたら腹が立つ、肝に触ることを言われたらピキピキっとくる、当然のことです。でもそこからつまずきに行ってはいけないということですよ。以前にお語りしましたね、怒った時にそれを置いておくと苦々しさになる、苦々しさを放っておくとどうなる、根が張る、根が張るとどうなる、そのような実を結ぶ、御霊の実ではない実がその人生の中で結ばれていく。つまずいたという感情からまず何が生まれてくるのか、それは傷ついたということですよね。私は傷ついた、それはプライドであろうと自分自身であろうとそれは分からないけど、とりあえず傷ついた、そしてそれをそのまま放っていくと不忠実につながります。不忠実をそのまま放置しておくと裏切りにつながります。そして裏切りをそのまま放置しておくと憎しみを引き起こして、憎しみの行き着くところは殺意です。私は今大げさな話をしているわけではありません。いや、つまずきが殺意、もし教会でつまずきが殺意に至るんだったら2件や3件、10件や20件新聞ネタがあるんじゃないかなと思うぐらい教会はつまずきで満ち溢れておりますよ。でもつまずきが何かということを知れば、私たちは本当の意味で神の前に正しく立つことができるのではないかなと思います。私は決して大げさな話をしているわけではありません。その始まりがたとえ小さな小さなつまずきであったとしても、それを放置しておくと殺人殺意にまで至る、その根だということを知っていただきたい。カインはアベルを殺しました。彼は神様につまずきました。どうしてアベルの捧げ物を受け取られて自分の捧げ物を受け取らないんですか。神につまずきました。そしてその怒りを、そのつまずきを、その矛先をアベルに向けて、彼は人類最初の殺人者になりました。つまずきの結果であります。また列王記上の13章に書かれていますけれど、年老いた預言者が、若い預言者が大活躍しているのを聞いて彼はつまずきました。今までは自分の時代だったのに、今までは自分の世代だったのに、若い世代が出てきて活躍している、とんでもない。彼は若い預言者に偽りを言って、その結果若い預言者は獅子に食べられて死にました。これは直接的ではないけれど、間接的に年老いた預言者が若い預言者を殺したようなものであります。その原因は何ですか。つまずきです。聖書にはつまずきが最悪の殺意、殺人という結果を生み出すという場面がたくさん記録されています。たくさんです。聖書はきれい事ではない、これは事実です。人間の本質を語っているものです。人間の本質がきれい事で済むと思いますか。とんでもない。人間ほど大変ですよね。私たちは考えます。私たちもつまずくことあるでしょう。でも殺人まで、とんでもない、そんなことしません、そんなことまでしません。でもよく考えていただきたい。私たちは一体心の中で何人の人を殺してきたんでしょうか。心の中で憎しみを持って、恨みを持って、腹立たしさを持って、その人を見るとき、もはや人を殺しているんだと誰が言われたんですか。イエス様が言われました。 いや私はつまずくけれど人殺しをしていません。とんでもない。皆さんの人生の中で、いや私の人生の中で何人の人を抹殺してきたんでしょうか。腹立たしさとともに、憎しみとともに、恨みとともに、何人の人間を私たちは殺してきたんでしょうか。神の前に悔い改めなければいけない。イスカリオテのユダはイエス様がこの地に王国を建てる気がないということを知ってつまずきました。そして銀貨30枚でイエス様を撃って、最終的には自ら命を絶ちました。多くの人々はイエス様の言葉につまずきました。特にヨハネによる福音書の5章6章そのあたりの御言葉は、私は命のパンである、人を生かすものは霊であって肉は何の役にも立たない、私が話した言葉が霊でありまた命である、そのような言葉を聞いた時に人々は言いました。こんな言葉は聞いていられない。多くの人々はイエス様から離れていきました。つまずきました。そして今この時代においても人々は語ります。聖書の話、そんな話聞いていられない、聖書に従う、そんなこと従ってられない、聞いていられない。その結果多くの人々は永遠の命を失いました。今福音を語り、神の御言葉を述べ伝え、でもそれをノーというものに対しては永遠の命を失っています。つまずくということがどれだけ大きな代価を支払わなければならないのかということをご理解いただけるでしょうか。たかがつまずくではない。つまずいた人が長い時間被害者でいてはいけないんですよ。皆さん聞いていただきたい。私たちはつまずきます。でも長い間自分はされたされたという被害者のままでいてはいけないんです。それは選択の時ですよ。選択の時、自分は被害者で居続けることを選ぶのか、それとも神が命じておられるように神に委ね、神に信頼し、そして取りなし祈るものとなることができるのか、それは選択の時です。皆さんが本気でつまずいた時、もう何もかも嫌になって本気でつまずいた時、それは本当に皆さんが選択しなくてはいけない時ですよ。自分の感情を選ぶんですか、それとも神の御心を選ぶんですか。イエス様は言われました。私につまずかないものは幸いだと。イエス様の言葉につまずかないものでありたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。今日私たちは考え方を変えなくてはいけないと思います。何回も言いますけれど、つまずいた人、またつまずかされた人、つまずかされたという言い方がよくないね。つまずかされたんや、された、もうその時点でも被害者意識がね、こんなことされた、つまずかされた、なんとかされた、もうこの教会ではやめましょう、何々されたとかね、いつまでも被害者でいてはいけない。そして事実、被害者ではないんです。それは許せないという思いから生まれた感情であり罪なんです。え、つまずかせられたのに罪なん、それ不公平ちゃうの。あの人につまずかせられたんですよ、このことにつまずいたんですよ、なぜ私が許せないことによって罪を負わなくてはならないんですか。指をさすあなたは一体何者ですかという話です。それをされることができるのは神様だけであります。箴言の16章の18節、新改訳聖書を見ますと、高ぶりは破滅に先立ち、高慢な霊はつまずきに先立つ、心の高慢は倒れに先立つという言葉もあります。私たちがつまずいた時、もしくは不当な扱いを受けた時、決して忘れてはいけないことがあります。失ってはいけないことがあります。それは信仰と謙遜でありなさいということです。 イエス様は言われました。この世の中にはあなた方をつまずかせるものはいっぱいあるって。いっぱいある。つまずいたということは驚くべきことではない。当たり前のように息を吸って吐いて息を吸って吐いているようにつまずいてまた立ち上がってつまずいてまた立ち上がってというぐらいの頻度です。つまずかせるものはいっぱいあります。でもその時に私たちは信仰と謙遜を失ってはいけないんですよ。先週お話ししたヨセフもつまずこうと思ったらいくらでもつまずくことができましたよ。兄弟に売られた時、裏切られた時、ポテパルの妻に嘘をつかれた時、獄に入れられた時、兄弟が自分の前に来てごめんって言った時、いくらでもつまずくことはできたでしょう。また事実、兄弟たちを殺してもおかしくないぐらいの地位を彼は得ることができました。でも彼が用いたのはどんなに不条理だと思える時であったとしても信仰をなくすことなく謙遜にその場その場で仕えた姿を見ることができます。私たちの習うべき模範だと思うんですけれど、いかがでしょう。今ですね、私たちが受けるつまずきはほとんどの場合故意ではない、わざとではない、わざとこの人傷つけてやろうっていうような人なんて教会にはいないんですよ。でもふとした言葉が、ふとした仕草がその人をつまずかせてしまうことがある。そして皆さんも教会にはそんな人いないやろなと、あの人そんな人ちゃうやろなということをうすうすなんとなく感じてるんじゃないですか。違います、アーメン言うとこですよ今これ。私がいくら厳しいことをもし言ったとしてもつまずかせてやろうと思って言っていることは一つもないということは理解していただいてますよね。ありがとうございます、安心しました。ちょっと安心しました。でわざとではないということを知りながら許せないというならば、自分をつまずかせている理由は他でもない自分自身の中にあるということを知らなくてはいけないんですよ。あのことにつまずいたと言っているけれど、あの人は悪気があって言っているんじゃない、でも自分の中でイライラする、腹が立つということの問題の根底はそのことではなくて自分の心の中にあるということです。なぜ私はこのことに対してイライラしているんだろう、なぜ私はこのことに対して腹が立っているんだろう、なぜこのことに対して嫌な思いをしているんだろう、全ての問題は自分の中にあると言わなくてはいけないんです。つまずいた時こそ自分の態度、心の思いを調べて改めるべきことを見つけて、イエス様のように忍耐したり許したり取りなしを学べるチャンスとして用いなくてはいけないんですよ。普段愛します愛しますクリスチャン言いますよね。でもちょっとつまずいたらもう愛せない。イエス様の愛はそんな愛じゃない。もしイエス様の愛がそんな愛だったら、私がもし罪一個犯したらもう許せないって言われたら誰も救われないでしょう。イエス様の愛は忍耐して忍耐して、先ほどの賛美じゃないけども十字架にかかるまでその愛を貫かれたお方ですよ。そのようにして救われているのに、なぜ私たちが指を指しますか。なぜ私たちが裁きますか。なぜ私たちが判断しますか。なぜ私たちがつまずいたと言いますか。もし今度は反対ですね、私たちが誰かをつまずかせてしまった、そのことを知った時、ほとんどの場合面と向かって私は先生につまずきましたって言ってくれる人はありがたい、本当にその場で解決できるからありがたいです。でも多くの場合、いや9割9分遠くに回って最後に耳に入るというね、一体何人の人がもう知ってんのって、何人の人の言葉が入って入って入って私の耳に入ってるの、こんなことが耳に入る時にはこんななって、でも それがどうであったとしても、どんなに自分はあえてではない、悪気があってではないという思いであったとしても、またそれが事実ではないということであったとしても、つまずかせてしまった相手の心を思いやって、しっかり神と人とに謝って和解を得なくてはいけない。自分は知らなかったでは済まないということですよ。自分は悪気がなかったとしても、相手がつまずいたというならば謝ってくださいということです。神と人とに、なぜ私は恋ではないからということは理由にはならない。結果がつまずいているということに対して責任を負わなければならないということです。だから私たちの語ること、すること、全てのことにおいて神経を配らなければいけないというのはそのためなんですよ。つまずかせた相手にももちろん原因はあります。でももっと他の言い方があったかもしれないんじゃないんですか。もっと他の態度を取るべきだったんじゃないんですか。いろいろと反省すべき点は自分にもあるんじゃないかなということを思うべきだと思います。悪意はなかったのかどうかをよく吟味しなくてはいけない。本当に自分に悪意がなかったんですか。相手の信仰や謙遜を助ける働きに私たちが謝るということで、謙遜や信仰に立ち返る機会を得ることができるというならば、私たちが頭を下げるということがどれくらいの負担になるんでしょうか。私たちが頭を下げることで相手の信仰が立ち上がることができるというならば、下げたらいいんじゃないんですか。自分のプライドよりもなさなければならないことを優先的にしてください。いいですか。今日私はつまずいた人に対してフォーカスを当てて話をしていますけれど、イエス様は言われました。どんな小さなものでもつまずかせるものは首に石臼をつけて海に投げ入れられる方がマシだ。絶対に許さないよということですよ。つまずかせる人、つまずく人、ともに罪です。でも謝罪をしても必ずしも解決できるとは限らないですよね。ここが難しいところです。ごめんなさいと言っても、誠心誠意心を込めて謝罪をしても和解を求めても向こうが応じない時があります。ごめんなさいと本当に申し訳ないと、傷つけてしまったことごめんなさいと言っても相手がノーと言い続ける、許さないと言い続ける。でも私たちはそれでも誠心誠意謝り続けなくてはいけません。ある人がこのように言いました。自分は一回謝りました、神にも悔い改めをしました、私の果たすべき分は終わりました。どう思いますか皆さん。私のしたことで確かにあの人はつまずいたかもしれない、でも私謝りました、何回も謝りましたよ。あとはあの人と神様の問題じゃないんですか。言ったことないですか、言ったことないですか。私は言ったことあります。本当にそうでしょうか。私たちはつまずかせてしまった責任があるんじゃないかなと思います。だから和解を得ることができるまで何度も何度もチャンスがあれば頭を下げる努力はしなくてはいけないと思う。でもある時からその時を見分けるのは本当に深い祈りによりますけれど、ある時からその問題を手放して神様に委ねる時が来ます。一生私たちはそのことを追い続ける必要はありません。やるべきことをやり一生懸命努力をし、それでも改善が見られない時、神様に明け渡さなければならない時が来ます。その時まで私たちは果たさなければならない使命を果たさなくてはいけないんですけれど、速やかに手放し神様の和解の介入を祈らなくてはいけません。これは問題の放棄ではなくて神様に委ねるという行為です。 神様に委ねて何もかもなくなったわけじゃない。私たちは祈り続けなければならないという使命が与えられています。多くの人は委ねたらもうそれでおしまい。そうではない。祈り続けなくてはいけない。最後になりますけれど、結論を言うと、私たちは簡単につまずきを与えないようにすべきです。簡単に人をつまずかせてはいけない。でも簡単につまずいてもいけない。皆さん決心していただきたい。人をつまずかせないようにしましょう。そして簡単につまずかないようにしましょう。使徒行伝の24章の16節の中で、私はまた神に対し、また人に対して良心を責められることのないように常に努めています。パウロは自分の良心が責められることのない、悪意のない、純粋な福音を語り続けてきました。そして今日の御言葉にもあるように、詩篇119編の165節、あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかすことはできません。神様の掟を愛する者は絶対につまずかないと言ってます。これが結論です。皆さんがつまずくのはなぜですか？私がつまずくのはなぜですか？神の掟を愛していないからです。全面的に、いや、この部分は愛しているかもしれない、でもこの部分は無視してるんじゃないんですか？聖書は言っています。あなたの掟を愛する者には大いなる平安があって、何者も彼らをつまずかすことはできない。故意的につまずかせてやろうとしてもつまずかないんですよ。つまずかせてやろうと攻撃してもアタックしてもつまずかないんです。なぜならば神の御言葉がその人を立たせるからですよ。どうして倒れるんですか？神の御言葉が支えとなっていないからです。人生の支え、生きる支え、心の支えになっていないからですよ。つまずいた、つまずかされたと言って被害者のように生きるのはもうやめましょう。やめましょう。そのような生き方は間違っています。聖書はそのようなことは教えてはいない。つまずきは傲慢の罪です。私はつまずきましたってことは私は傲慢ですって言ってると一緒です。つまずきを克服するとき、私たちにはさらに信仰と謙遜が増し加えられることを心から感謝します。神様、謙遜になりたいんです、謙遜ください、謙遜くださいと言ってこのようなチャンスを逃していたら謙遜になる機会なんか与えられないんですよ。つまずく人生ではなくて、愛と許しと信仰と謙遜と、そのような中を生きる私たちでありたいなと思います。いつも人を指差しながら生きる人生ではなくて、イエス様を見上げて生きる人生でありたい。人々を見渡す人生ではなくて、イエス様を仰ぎ見る人生でありたい。神の御言葉に満たされて、聖霊に満たされて、御霊の実が豊かに表される、そんな人でありたい。キリストの香りが放たれる、そんな人でありたい。つまずきそうになったら自らの傲慢の罪を告白して祈るものになりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日つまずきに打ち勝つというテーマで御言葉を分かち合いました。神様、どうぞ私たちのうちからつまずくという逃げ道を作ることがないように助けてください。自らの傲慢を認め、神の前にへりくだり、そして祈るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主よ、私たちの人生の上に、歩みの上に、私たちの人格の中にあなたの御言葉が深く根ざしていきますように心からお願いいたします。誰も倒すことのできない、誰もつまずかせることのできない、そのような御言葉が私たちの支えでありますように心からお願いいたします。 主の御名め感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。